イベントの種を考えるラジオ種ラジ。
はい、テレビブロスという雑誌が大好きな岩崎でございます。
頭の中からカリメロの歌がなくならない池田です。
はい、ということで今回は、体験の種の、池田さんバージョン、
はい、
池田さんの方から先週参加したイベントについて振り返りつつ、最終的には僕の方からイベントの種をまとめるっていうコーナーでございますよ。
説明が、ね、説明が丁寧。
お願いします。じゃあ池田さんの方からイベントの紹介をお願いします。
はい、はい、イベントの紹介をしてたんですね。
してないですね。何してましょう。イベントについて話す、まあ、
自分の行ったイベントの話です。そうでし
ょう。はい、
まあでも好きだよね、なんかイベント行くとかね。
また改めましてですね、結構ね。
そう思いません？
好きですよ。
なんでなのかなとも思うんですけど。
はいはいはい。
まあそれ言ってると終わっちゃうから。
そうですね。はい、イベントはなぜ好きなのか別のコーナーにしましょうかね。
それで先週はですね。
はい。
いろいろ来ました。一つかね。
はい。
未来の先生展っていう。
はい。
先生、まあ教育に携わる人間を、はい、が。まあ、将来的にどういうスキルを手に入れたらいいかとか、はい、どういうことを考えて子供を教育していったらいいかとか、そういうふうなことについて考えられる様々なテーマをとにかくいっぱいみんなで考えようと。
うーん、
だからまあシンポジウムみたいなものというよりかはちっちゃい文化会がいっぱいあるみたいな、
うん、
でちょっとこのプログラムを見てもらうと分かるんですけど、
すごい、すごい量。
26、27、8月26、27、2日間だったんですけど、まあ、なんていうんですかね、これ教室なんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、まあ、20個ぐらいの、はい、ブースがそれぞれあって、
教室、
それが朝から、はい、まあ、4限分、
はいはいはい、
10時からと12時半からと2時半からと4時半ぐらいからの、はい、まあ、4回構成、
はいはい、
だから
80ぐらい
80ぐらいの、まあ、時間割があって、そこに、まあ、好きな授業に出るみたいな感じのイベントが、
ちょっと、まあ、サーキットフェスみたいな感じですね。
あ、そうなんですね、
うん、
そう、もう大変でした
よ。回るのがですか、選ぶのが、
まあ、選ぶのも大変でしたよ。だって80個は、まあ、だからその1つのところに20個あるでしょ、
はいはい、
20個のプログラムどれ行こうかみたいな、
うん、
一応よりどり緑っちゃよりどり緑して、はい、で、まあ、本当にね、僕は、まあ、先生っつってもちょっと教えたことがあるぐらいなんで、
そうなんですね、
まあ、どんな感じかなと思って行ったんですけど、
はい、
例えばオランダとかデンマークの幸せな社会と教育のあり方なんていうね、ちょっとそういう話から、
ヨーロッパだ、すごい、
英語教育どうしたらいいかとかね、
うん、
あと子供の貧困のリアルに迫るとかね、あと海外の名門大学への進学についてとか、うん、結構実用的なものから考え方だとか、それから授業作りの学びほぐしを考える、でこれは多分そのアイスブレイクじゃないですけど、子どもたちをどういうふうに積極的に関わらせるかっていうことの、まあ、工夫テクニックみたいなこととかいろいろあるんですけど、全然よくわかんないですね。モンテッソーリ教育が切り開く未来、
モンテッソーリさんの教育方針みたいな、
なんか知らん、もう全然わかんないです。
参加したのはどれなんですか。
そう、それで参加したものがいろいろあったんですけど、はい、僕はとりあえずファシリテーショングラフィックのなんか勉強ができるやつとかね。
うーん、なんですかファシリテーショングラフィックって。
まあ、ホワイトボードとか黒板とかに、
はい、
まあ、何か議論、うん、もしくは、まあ、シンポジウムでも、
うんうん、
会議でも構いませんけど、
はい、
コミュニケーションを取っていく中にビジュアルを使って、例えば、A、B、C、3つの意見がありまして、それぞれこういう状況で、うん、それらについてはこういうデメリット、メリットがありますの時に白板になんか書くじゃないですか、
はい、
そういうふうなもののバリエーションをアップしたみたいなので、
へ、
物語とかみんなの感想とか、
はい、
それからどういう意見が今進めるかとか、どうしたらいいかみたいなことの議論をビジュアル化することで、
はい、
まあ、より分かりやすくするみたいな、
それって講義をする人とその人分かれるんですか、その人も一緒にやるんですか、それを書きながらやるみたいな。
まあ、いろいろパターンはあるんですけど、はい、ファシリテーショングラフィックについては、はい、書いてる人が、はい、まあ、議事を回すパターンが多いんです。だから一ネタ書くのに数秒で書くようにも決めてらっしゃるみたいです。だから丁寧に書くんじゃないです、丸に、はい、点々つけて、はい、でこうシューって線を引くと笑顔になったりする、
はい、うん、
その笑顔の線の角度をどう変えるかみたいな、そういうふうな程度で顔の表情とかを、まあ、表したりするんですけど、そう、まあ、最近あのグラフィックレコーディングっていう ね、
そうですね、
あのイベントを記録化する、で、まあ、ビジュアル化することで、はい、まあ、参加した人が後で振り返りやすくなる、
うん、絵とか入れてるんですけど、
まあ、それに似たような感じですかね。これは より使うものとして、
うんうん、
あの後で見るっていうにはどうしてもそれ時間が、ね、ないから、はい、あのグラフィックレコーディングが大変だったんですけど、
うん、
まあ、ファシリテーショングラフィックは特に議事進行において直接的に使っていきたい、はい、いった方がいいんじゃないのみたいな、そういうものなんですけど、まあ、それ実際やってみるようなのが90分であると。それからね、
はい、
ICT、
はい、
ICT っていうのは、はい、まあ、コンピューターとかインフォメーション技術を使って、
はい、
教育を、教え方を変えていきましょうみたいな、まあ、これは最近のもう小中高で、まあ、超当たり前な状況になってるんですけど、でそれが、まあ、果たして教育にどういう影響が与えるか、
はい、
はたまたどんなふうに使っていけるかみたい な、 なんかそんな話かなと思ってたんですけど、
はい、
もう結構ね、なんかラジカルな90分で、
ラジカル、
もう今までのやり方でいいんですかマジで、そういうノリで書いていかないとダメでしょ、で文科省からもね、あの上から流れてくるやり方なんてもう遅いんですから、現場から書いていきましょうみたい な、 なんかそういうそういうノリで、
先生がそういう人なんですね。
これ、まあ、誰が登壇してるかによるんですけど、これはね、はい、その NPO 法人で、
はい、
ICT の、まあ、そのサービスがツールを提供しているところがあって、そこの人が、まあ、結構マイクロソフトとかに、ね、出入りしたりとか 若くして結構そういうことを進めてる人なんですけど、はい、まあ、そういう人とか、あと普段指揮者やってて、
はい、
指揮者とかオーケストラの指揮ね、
はい、やってる人ですね、
まあ、その人はなぜかその IT の、 そのサービスを提供したり、うん、会社がやってるとか、あと現場の、学校の先生、そのね、副校長をやってるんです、
はい、
校長かな、でその人はだから、まあ、いろんなことを歴任してきて、
はい、
結構ダイナミックに学校の中でも、まあ、タブレットを使ってあのいろいろ勉強していきましょうとか、レゴとかそういうものを使って、プログラミングを、擬似的にその、習うみたいな、そういう取り組みって結構最近多いんですけど、
レゴそうですね、見たこと
ある、そういうものを、まあ、学校の中でやる、まあ、そういう人3人だったんで、
はい、
まあ、とにかくそういうのを実際にやろうとすると、 ICT 自体は教育の現場には向かないっていうか必要ないんだそうですよ、ね、どういう意味かっていうと、
うん、
今までのやり方とはもう全然違うから、
うん、
今までのやり方を踏襲してそこに加えるなんてことは無理、今までの人たちはやっぱ教える側じゃないんですよ、
うん、
もうサポートする側になっちゃうから、だから自分の権威みたいなのを発揮する余地がなくなっちゃうのをあまりお好きでない人もいらっしゃる、
うんうんうん、
なんて話で、まあ、ICT を入れるってことはそういうパラダイムシフトが起こるんだぜみたいな。
じゃあなんかその専門の塾とか専門学校みたいなものを作る方向に行くみたいなことになるんですか、
まあ、一応希望としては学校のカリキュラムの中でそういうふうなものが導入されて、
はい、
先生のポジショニングっていうのは、
うん、
いわゆる上から下に教えるような仕組みとかではない形で、
うんうん、
まあ、みんながタブレットを持って自主的に勉強してるのを、
はい、
まあ、サポートするみたいな、最近のアクティブラーニングとか、
はいはい、
反転授業みたいな概念の言葉があるんですけど、うん、僕ね結構詳しくなっちゃって
すごいですね、先生になりたいんですか
いやいや、でもそういうやっぱり物を教えるって我々言うのはワークショップやりたいとか、はい、例えばイベントやるにしても単に教えるだけじゃなくてちょっとみんなでじゃあ話し合ってみましょうかってあるじゃないですか、うん、だから学ぶっていう方法の割と原点かなと思って、まあ、この未来の生鮮って言ったんですけど、もうこんな一個一個話してキリがないですけど、
ね、もうすでに10分が経ちそうです、
まあ、とにかく、
はい、
その後もね、何だっけ
3コマ目ですよね、
3コマ目はもうね多すぎてどれに行ったか忘れちゃうぐらいですけど、
20パターンから選ぶんだ
な、そう、ね、たのはどれだったっけ、あ、これだ、教室から社会を変える体験会というやつで、
豊洲、
教室から社会
を、
これも結構面白くて、
はい、
要するに社会課題みたいなものを学生たちに考えてもらって、はい、じゃどれをどうやったらそれ解決できるかっていうことを、はい、まあ、実際に、ワークショップ的に皆さんにやってもらいましょうと、ということで社会に目を向ける目を養いましょうみたいなことなんですけど、うんうん、いきなり社会に目を向けるのが大変だから、まあ、まずちょっと身近なところから始めてみましょうみたいな、そういうプログラムがあるんですって。でそこを提供してる会社が、まあ、ワークショップをその場でやらせるんだみたいなことをやったり、あと最後に質問作りっていう、なんかそういうキーワードでなんか授業があって、あの質問を考えることが我々市民には重要だみたいな考え方があるらしいんですよ。まあ、とにかくちょっとなんかバーッと喋りましたけど、
はい、もうね、
まあ、僕が行った授業がたまたまかもしれませんけど、
はい、
全部あのワークショップみたいな、全部なんかこうみんなに前で話すみたいな。
座学じゃないんですね。ただ聞いてもらいじゃないんですよ。
僕ゆっくりしたかったから、ね、ずっとなんかじゃあ池田さん発表お願いしますみたいな。まあ、なんかそれぐらいやっぱりそのまあ、メジャーとは言わないかもしれないけど、はい、まあ、教育の現場で、はい、もしくはその学ぶっていう現場でそういうことを要求されてるのも分かるし、まあ、でもなかなかそれが現場に直接行き渡らない難しさもあるのかなとか、もうすごいですよ本当に。教育現場だけじゃないっていうのも面白くて、その参加してる時には結構そういうソフトウェアを作ってるところとかサービスを作ってる会社の人とか、そういうのも、あとはもう公務管理、
公務管理、
学校で書類出さなきゃいけないとか、うん、手続きしなきゃいけないとか、あの時間割をなんか作ったりとか、そんなに子供と触れ合う時間じゃなくて、うん、事務的な作業を管理するツールってのがあるんですよ。それがないとやっぱ先生大変だから、うん、っていうのを提供してる会社さんとか、まあ、いろんな会社の人もいて、で、まあ、僕みたいによく分かんない人もごく稀にいるんですけど、まあ、7割ぐらいは先生なのかな、まあ、とはいえね、もし都内の先生が全部集まってもっと大変なことになっちゃうんですけど、まあ、そういうところで先生たちは今時を知っていくのかななんて思いましたけど、こんなあの本当さっきのサーキットフェスみたいな感じのことが、
はい、
あの先生っていうテーマでできるんだなと思って、
面白いですね。
ちょっと面白かったですね。
可能性あるな。
まあ、ちなみにあの余談ですけど、
はい、
前川前事務次官、
はいはいはい、
文部省の、
はい、
もいました。
いろいろ断球されてた、あの責められてた人ですよね。
責められてたっていうか、まあ、その告発した人ですよね。
そうですよね。
でこの人は多様性を考えるっていうあのプログラムに出てましたね。
面白い
ということで、まあ、ちょっとあのとにかく知らん言葉もいっぱい出てきましたけど、なかなか面白いですね。
1個目から未来の先生という、
はい、でそれからあと、まあ、他にもね、
はい、
海洋資源を考えるっていうイベント
で、はい、またちょっと固めな、
そう、まあだけど最近ほらマグロの件とか、
はい、
夏だとまあうなぎの件とかありますけれど、はい、やっぱり日本が海洋資源に対して実は結構無頓着であるよというようなことを、まあちょっとお話として聞いてみたいなと思いで、
はい、
あの国連大学ってありますよ、
青山の、
青山、
はい、
あそこの右側っていうかちょっと奥入ったところに、
はい、
ジオックっていうなんかあの、まあ、地球環境を考えるようなセミナーとかがいっぱい行われてるスペースがあるんですよ。
地球環境を考えることを専門としてって、
はいはいはい、
そう、初めて聞きました。
そこにはあの、まあ、ちょっと流行り言葉ですけど、ね、SDGs とか、
はい、
ピコ太郎とかが
あの、はい、
外務省と一緒に組んで、
はい、
キャンペーンとかしたりしてましたけど、
はいはい、
まあ、そういうものの説明のブースなんかもあったりするんですけど、はい、持続可能性な社会を考えるっていう、うん、なんか取り組み、国連の取り組みの話とかですけど、まあ、とにかくそういうなんか自然のこととか考えようみたいなブースがそこにこっそりあって、
う
ん、そこにちょっと、まあ、そこでイベントをやってたんですけど、うん、ちょっと一口になかなか言えないんですけど、まあ、その海洋資源っていうのも石油とか石炭と同じような資源だよねと、
うんう
ん、なんだけど無限に取れると思ってないっていうのが、まあ、割と大きな命題としては出てました、
はい、
やっぱり育てないと魚もねいなくなっちゃうじゃないですか。だけど結構僕らっていうか、まあ、その研究者のあたりでも魚のことって全然わかんないです
ね。うなぎとかもね、どっから来たかわかんないって
ことですよね。魚もいろんな形を経て大きくなってくるけど、
はい、
ちっちゃい頃の魚が果たしてどういう風な魚になるかって分かってるのってほとんどないんですね。 だからその変態していくわけで形を変えて、このちっちゃいやつは何になるのか誰も分かんない、うん、そんな適当な話あるかもね気もするんだけど、でしかもそのたまたまその時は あるその静岡の福島のなんか大事なお魚、
はい、
それをなんかその、県のお魚として PR しているものがあるらしくて、
はい、
その魚についての、まあ、説明があったんですけど、
うん、
もうその魚を研究するだけで船に乗ってザバザバ研究して1匹しか分かんないですよ、1匹のことがやっと分かるみたいな、
で、
まあ、数千種類とね、はい、数はあるわけですけど、もうだから魚、まあ、うなぎもたまたま調べてもらえてるけど、まあ、ほとんどあと謎なんだと思うんで、なんかそうか全然知らないから、
うん、
これちょっと謎が深くなるばかりだなっていうふうに、まあ、思った回がありました
。基本的にそれは座学っていうかお話を伺って、
そう話を、まあ、でもね、もう聞く人がもう5人くらいしかいなくて、誰もいないからもう質問しまくってたらなんかちょっと嫌な空気になって、ちょっと僕は逃げてましたけど、
池田さん立場がよく分かんないですもんね、どういう立場でどうしたいのかがよく分からない人、
魚屋のおじさんではないですよね。
そうですね。で面白いテーマのところにまた、
そうあとはね、
はい、
憲法の、
はい、3つ目ですね、
基本っていうイベントがありまして、
憲法の基本、はい、
まあ、ちょっと前2月くらい前までかな、その憲法についてはまあ最近はね、その安倍首相が憲法について変えましょうみたいな議論を ね、なんか語ってたりしてますから、
はい、
注目されてるんですけど、
はい、
でその憲法について僕らあんま知らないから、その基本から考えていきましょうと、
は
い、だからまずそもそも何なんだっていうことを知ってから、いい悪いとか変えよう変えまいみたいな話をしましょう、
意見
を、
そうですね、知らない人が多いですからね、
そうそうそう、ということで今いろいろ9条とかなんかその基本的人権とかあったんですけど、
はい、
今回言ってきたのは、
はい、
地方自治について、
うーん、
そうで、ちょっとまあ一見とっつきにくいというか、はい、あんまりこう主要命題に上がらないね、
そうですよね、
話では、
まあ、本当に場所にもよるしってことですよね、東京にいたりするとあんまり意識することもなく、
でもこれ地方自治って当然東京だって自治体の1個です
からね、うん、そう
ですね、で このイベント面白いのは映像作品を見て、
うん、
その映像作品を取っかかりにして、まあ、憲法についての理屈をちょっと学ぼうよってことで、
へー、映像作品、
まあ、だからあの過去、まあ、その軍隊の映画とかね、
はい、
そういうものをや見たりとかしてたんです、奴隷制度を描く映画とか、
はいはい、
今回はドラマでして、
はい、
知ってる人もいると思うんですけど、遅咲きのひまわりっていうドラマが、
遅咲きのひまわり、
生田斗真くんが主演で、
はい、
まあ、東京に住んでたそのニートというかな、ちょっと派遣切りになっちゃった子が、
はい、
高知県の四万十に行って、
あ、
それで地域おこし協力隊として働いていく中で、自分とは何か、地域とは何か、生きる場所とは何かを考えていくっていうドラマが、
見ました、
連続ドラマがあったんですけど、牧陽子とかなんかで、
はい、
っていうドラマの1話をちょっとかいつまんで見て、
はい、
それから地方自治って何だろうか、
うん、
地方っていうのはどういうふうにあるべきなのか、うん、どういう問題を抱えててどう解決すべきなのか、
うん、
まあ、そんな話があって、でまあいろいろ細かいことあるんですけど、
はい、
なんで憲法と地方自治っていい関係があるのかなみたいな話なんですけど、うんうん、まあ、ちょっとざっくり言うと憲法っていうのは、まあね、国を縛るものだとよく言いますけど、はい、国を縛るだけじゃなくて、まあ、国民を、まあ、幸せな人生を送れるように、まあ、国がサポートするっていう、まあ、ことじゃないですか、簡単に、
はい、
そのサポートのツールとして国会とか行政とか裁判所とかある中に地方自治体があるっていう考え方らしくて、
はい、
うん、地方自治体が国民を幸せにするために何ができるかっていう、そういう考え方で、
うん、
なんか当然それ書いてなきゃいけないんだけど、
はい、
例えば大日本帝国憲法には地方自治って考え方ないんですって、
お前のやつには、
中央集権的に国から県の、 県知事、
はい、
みたいな人が出されるんだ
よ、うん、
つまり今は県で選ぶじゃないですか、
はい、
選挙で、
はい、
国が出す、
なるほど、
今もちろんそれは歴史的があるから悪いとはどこは言いづらいところもあるけど、
廃藩置県とかそういう話なんですね、
だって江戸時代はね、うん、幕府が全部偉かった、
その銀行代ですからね、みんな
まあ、なんかそういう歴史を紐解くのも面白いんですけど、はい、まあ、そういうふうにして地方自治っていうのは、自治を、まあ、実現することでその地域の人が幸せになる、うん、っていうことの、まあ、細かい話をいろいろ聞いてきたんですけど、いや、まあ、とにかく2時間半ね、これも割と授業っぽい感じで、最後ちょっと質問もあるんですけど、
最初1時間はドラマを見るぐらいで、
残り1時間はね、20分ぐらいかな。
あ、そんな短いですね。
全部やっぱ見てると、はい、あのテンポが足りなくなっちゃう、
はい、じゃあ残り2時間ぐらいはずっと
そうそうお話を聞きまして、いや、まあだからあのドラマ見てるうちはいいんだけど、やっぱだんだんと授業っぽくなるんで、
はい、先生どういう方なんですか？
先生はね、名古屋大学の先生で、はい、結構離島とかいろんな地域に行って現状を調べて、うん、それをまあフィードバックして、じゃあどうしたらいいかみたいなことを研究されてるみたいな、僕は離島研究者でもありますもんと言ってましたけど、まあ、そんな感じのイベントに来まして、
面白い、
まあちょっとなんていうかね、そのワークショップやるのも非常に大変でしたけど、うん、これ2つ3つ発表したよ、
へ
ー、そんなのってあるの？で、まあ、片やね、そのずっと話聞くってなかなか大変でしたけど、
はい、
でも面白いよね。それはちょっとそのなんか新しい発見というよりかは、
はい、
まあ、既存の知識を、まあ、整理立てて体に入れるってことなんですけど、
うんうん、
改めて憲法とかね、海のこととかちょっと面白いなと、
うんうん、面白い、いいですね。
まあそんな感じの
全然違う3つが来ましたね。
まあまあね、こんな感じの、
はい、
そうだからなんかちょっとでもさすがにその未来の先生っていうのは10時から6時ぐらいまで行ったので、
うわ、
結構ヘトヘトになりましたよね。
フェスですね。
そうそうそう、まあでもそういう、まあ、やっぱ先生は好きなのね、はい、おそらく、ね、教えるのも好きだし、
はい、
学ぶのも多分好きなんじゃないかな。
そういう人じゃないと続けられないような環境でありますよね。そうそうそう、
だから発表とかもみんなちょっとだけこなれてるっていうか、それは自分喋ってるからね、
そう
そういうちょっと気持ちの悪い面もあるにはあるんですけど、他の職業でもね、なんかそういうフェス的なことができればいいんだけど、ここがやっぱちょっと微妙に違うと思うのは、お金をどういうふうに考えるかっていうか、人を育てるってその、それと共有財産として考えてる面もあるけど、やっぱりそのウェブ制作だとか、あのなんか産業でものづくり、商品作るとか、どんな商売でもお金儲けだから、やっぱそうやってビジネスとして成り立たなきゃいけないから、
うんうん、
そういうノウハウみたいなものをただで提供するってあんまりないじゃないですか、
はいはい、
その辺でいうとフェスができるかどうかは非常にそのやっぱ分野によっては難しいのかなとも思いますけど、
うん、なるほど、今回はそうか、教師っていうところだったらばそこら辺がお金出してくれるところは分かりやすいというか、
お金儲けしたいっていう、お金儲けであの学びをビジネスにしたい人たちもいるじゃん、
うん、
でも今回は割とそういうのもいるけど、そうじゃない人も結構混ざってて、なんか人の良さそうな、
うん、
人がね、いっぱいいました。
ありがとうございます、
はい、
じゃあ今回は僕の方からイベントの種を、
なんか気づいたことを教えてください。
僕はそうですね、なんかサーキットフェスって一番最初の時に行って、まあ同時並行でいろいろ進んでいて、でまあ1個2個3個その時系列でも分かれてるみたいなもので、それのアカデミックバージョンがやっぱできるといいんじゃないかなと思うんですよ。今回まあ先生っていうのも一つアカデミックですけど、例えば海洋フェス、海洋をテーマにしていろんな分野、うなぎの話したりマグロの話したりイカの話したり、あとは資源としてのなんか別のプランクトンの話をしたりとか、なんかいろいろタイプの細分化していくと学問の中でも分かれていくものがあると思うんですよね。それについてなんか同時並行的にその海洋に興味がある人がバッと一堂に集結して同時並行的にいろんなテーマでやり、それが一日中やってるっていうものはそれはそれで面白いし、まあ海洋テーマにすればそういうところに関わってる会社の方とか、もしかしたらそれは国かもしれない、そこからねある程度お金が出ればイベントとしては回るものなので、そういうなんかアカデミック要素テーマで区切ったサーキットフェスみたいな展開の仕方ってあると面白いなって、行ってみたいなと思いました。
それこそね、なんか民族学フェスみたいなね、
は
い、いろんなこう収集したものをいろんな分野にわたって、
うん、
それが一堂に返すとね、ごったにな感じがして、 人が集まると盛り上がった感じもするじゃないですか。
そうなんですよ、フェスってそういうなんか集団の力を借りた何ですか盛り上げのものだったりするので、うん、
一個一個はマイノリティとかね。
そうなんです、そうなんです、お化けでもいいし階段でもいいし、はい、そこら辺の道端の民族歌でもいいわけなんで、
何でもフェスになっちゃうと思うと、
うん、
そのね、学問もフェスにしようって面白い、
面白いと思います。一日中なんかそれぞれいろんなテーマで走ってるってすごい面白いなと思ったので、
まあそれから疲れますけどね。
そうですね、参加するってなるとね、
はい、
でも好きな人は多分やりたがると思う。
いやいや大変だ
と、ちょっとアカデミックなサーキットフェスというところで今回のイベントを担当させていただきます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。